3章と4章を学びます。第一サムエル記の3章と4章ですね。でここでのメッセージの題はイカボデ、なんかびっくりする名前だ、あのメッセージの題だと思ったかもしれませんけども、実はこれ4章の最後のところに出てくるんですが、子供の名前なんですね。イカボデで意味がですね、栄光が去るという意味です。この前ですね、サムエル記の第一の2章で祭司エリーに神の人が、予言をしたところを読んできました。エリーの息子2人がホフニとピネハスがですね、非常に悪いことを行っていたために、その子供を諭す、また懲らしめる、訓練することを怠ったということによってですね、エリのこの祭司の家はですね、このもうなくなってしまう、祭司としては存続しなくなるよと。そしてこのその印として息子2人の息子は死ぬよということをですね、この神の人が前もって予言したんですね。そしてその予言が実際にそうなるところを今日読んでいきます。それと同時にですね、その言葉を告げるためにですね、サムエルが神様から、その言葉を声を聞くんですけども、これがサムエルにとっての一番初めの神様の声であって言葉であったわけなんですね。でこの2つについて、見ていくことになります。それでは一節をご覧ください。3章の一節です。少年サムエルはエリの前で主に仕えていたとあります。思い出してください。サムエルはハンナ、母親のハンナからですね、この父離れの時にこの離れて、それでもうずっとこの主の幕屋のところで仕えていくようになりました。もうお母さんのところに戻らないでずっと仕えていた。で成長していったわけです。エリの前で主に仕えていました。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されてなかった。主の言葉が語られている時、また幻があって神様が語っているようなことがほとんどなくなっている状態だということです。でこれがですね、イスラエルの当時の霊的な状態だったわけです。イスラエルが主の前に悪を行っていたというのが獅子の時代でありましたけれども、でこの遠くから離れて偶像に仕えていてですね、神様の声を聞く能力がかなり落ちていたというか麻痺していたんですね。主が語ろうとしても霊の耳が塞がっているので、彼らがその聞くことができないわけなんです。神様から言われていることが何なのかわからないんですから、当然自分たちが正しいと思うこと、自分たちが良いと思うことを行っていくしかないわけなんですね。でこれがですね、このイスラエルの状態だったんですね。霊的な枯渇状態に陥っていたわけなんです。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。エリはもうかなり年を取っています。で目が見えなくなっていたわけですね。そして主の幕屋があったんですけれども、その外で彼は天幕の中で寝ていた、すぐそばにあったと思うんですね、その天幕は。けれどもサムエル自身はその天幕の中で、神様の幕屋の中で、この神の箱が安置されている主の宮で寝ていたわけなんです。でここで神の灯火とありますけど、これは燭台のことですね。あの聖所のところにあるミノラの灯火、これはずっと灯火をですね、絶やすことがなくですね、光らせていなければいけないわけでありました。その時主はサムエルに呼ばれた。彼はここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はいここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは私は呼ばない、帰ってお休みと言った。主が今サムエルを呼ばれたんですけれども、サムエルはエ の声だと勘違いしました。それでエリのところに行ったんです。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、我が子よ、帰ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。サムエルがとってもこのエリに忠実な子供だったということがよくわかりますね。この何か声を聞いたらすぐにですね、この立ってそしてエリのところに行ったわけなんです。けれども今ここで読んだように、主からの語りかけをまだ受けていなかったんですね。主の幕屋で忠実に従っていたんですけれども、でもまだ主を知らなかった状態です。まあ、これを言い換えるのであれば、クリスチャンが親で、そして教会にも行っているけれども、まだ神様とのキリストにある個人的な関係の中に入っていないような状態です。神様についての事柄はたくさん聞いているかもしれませんけれども、神ご自身が語りかけてくださるという経験を持っていなかったわけなんですね。ですからサムエルは主をまだ知らないんです。でもですね、主を知ることができる素地というのはもうここにあったんです。なぜかというと、彼は神の祭司エリの言うことをきちんと聞いていたというところです。モーセが十戒を与えたときに、その真ん中にある戒めが、あなたの父母を敬えというのがありました。なんでかと言ったら、子供が神を知るためには、その神の代表者になっているところの親を敬い、親の権威を認めて親に聞き従っていくことによって、神を知っていく、神としていくということができるようになるわけなんですね。ですから忠実にエリに従っていたということによって主に出会うことができるわけなんです。で、次をご覧ください。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは、主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。エリは三度目になってですね、この初めてこの主が、あ、これはお語りになっているのは主だということが分かったんですね。そのうちに主が来られ、そばに立って、そばに立ちました。これまでと同じようにサムエルと呼ばれた。主の使いなんでしょうかね。イエス様ご自身かもしれません。でも立ってですね、そしてサムエルと呼ばれました。覚えてますか。モーセが燃える芝を見たときに、その芝が燃え尽きないのを見て不思議に思ってそこに近づいたときに、初めに出てきた言葉がモーセという、二度その個人の名前を呼ぶ声だったんですね。同じようにダマスコに行く途上で、このパウロがですね、このクリスチャンを牢屋に入れようと、逮捕しようと思って、この歩いている時に復活のイエス様が現れてくださって、サウロと二度呼んだわけです。ここで本当にこの呼びかけてですね、個人的に語りかけて、親しみを持ってですね、語りかけているこの神様がおられるわけです。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。とても簡単な答えなんですけれども、とても大事なことが書かれています。お話しくださいというふうにサムエルは言っているんです。私たちは自分たちがこの知りたいこと、聞きたいこと、そういうものはよく聞きますけれども、聞きたくないこと、自分には都合が良くないこと、 それは聞こうとはしません。お話しくださいという言葉ではなくて、まあ、都合のいいことだけは聞くよというふうにですね、なってしまうのが、まあ、私たちなんですね。けれどもそのようにですね、神様の声を聞こうとする、また神様の言葉に触れようとすると、私たちはいつまでも神様との個人的な関係を本当の意味では持つことができません。まあ、聖書を読むときにですね、私はよく話すのは、聖書をある意味で理解しちゃいけないんですね。理解しちゃいけない、もちろん理解しなきゃいけないんですけども、その自分が納得がいくように読んでいくのであれば、神を信じる意味がありません。自分が神としておけばいいでしょう、自分を信じておけばいいでしょう。そうではなくて、神様がお語りになっているのは、私たちがこれを読んでその言葉によって変えられていくことなんです。だから自分の都合の悪いことということも聞きますという、そして自分が変えられるんですね。そのように読んでいく必要があるわけなんですね。でここでお話しくださいとサムエルが言って、次にしもべは聞いておりますと言いました。しもべなんです。ただ聞くだけではありません。聞いてと言ってるだけではなくて、聞いて従っていくということです。聞いたことをその通り行っていくということです。でこれが聞き従う姿勢であり、神様が主であり、自分がしもべであるということで、しもべは聞いておりますというふうに言っているわけです。それから主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。二つの耳が鳴る、大きな大音響があるですね、ロックコンサートとか行った後にですね、必ず慣れてない人はですね、ずっとピーっていう音がですね、頭の中をこだましているかと思いますけども、まあ、そのような状態ですね。あまりにも衝撃的なことを聞くので、もうこの頭の中にこの耳のところにこだましているような、まあ、ということでこの耳が鳴るであろうと主が言われているわけです。で内容は次です。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の子供たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について使った。エリの家の咎は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。基本的にこの前神の人が言ったことと同じことです。それをですね、主はサムエルにもお語りになったんですね。サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの黙示、これ啓示のことですね、啓示についてエリに語るのを恐れた。サムエルが忠実に従っていたエリに対する神様の裁きですね、こんなの言えたものではないと、まあ、彼は思っていたと思います。ですから啓示を語るのを恐れました。ところがエリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか、私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。すべてを告げなさいというふうにエリがサムエルに命じています。で、このエリの姿勢というのは非常に大切ですね。すべてを聞くということも大切であると同時にですね、このすべてを語らなければいけないということも必要なんです。その聞く人にとっては耐え難いこと、痛いこと、怒らせるようなこと、またはあるいは殺意さえも抱かせるような、憎まれるようなことも、その主が言われていることはすべて言わなければいけないわけなんですね。それが預言者であります。でこれはですね、新約の時代の私たちキリスト者にも同じことが言えるんです。パウロは愛を持って真理を語りなさいと言いました。愛を持って語るんですね、真理を語るんです。で、終わりの時にはですね、教えの風があるよ、 うん、そしてこの人の欺きの言葉があるよ、自分に都合の良いことをこの話してもらうために教師たちを寄せ集めて作り話を聞くようになっていくよ。だから良い時も時が良くても悪くてもしっかりと御言葉を述べ伝えなさいというふうにパウロは話しました。都合の良いことだけではなく都合の悪いことっていうふうに思っててもですね、語らなければいけないわけですね。もちろん愛を持って語っていくわけです。そしてそれでサムエルは全てのことを話して何も隠さなかった。エリは言った、その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますように。サムエルの言葉とですね、この神の人が言ったこと同じことだったんですね。サムエルが言ったことによってこの神様の御心をさらに確認することができたわけなんです。でここでエリが素晴らしいというか、このエリの良いところはですね、御心にかなうことをなさいますようにというふうに委ねてるんですね。裁きをも甘んじて受けるこのエリの姿、主の主権、神の主権を受け入れていくということですね。これはこの大事ですね。サムエルは成長した、主は彼と共におられ彼の言葉を一つも地に落とされなかった。なら言葉を一つも地に落とされないということはその通り神様が言われたことをですね話して、それでその通り実現していくということであります。で彼がですねこのように成長しました。主が彼と共におられたと書いてあります。そして彼がですね初めに神様が言われていることをこう聞いてってですね、でそのことをですね繰り返し繰り返し、つまり交わりを持っていたわけです。それによって成長していって、そして彼が言っている言葉っていうのは虚しく変えることがなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知ったとあります。全イスラエルがサムエルが主の預言者になったということを知りました。でこの時からですね預言者という言葉が出てきます。もちろんその前にも預言者、モーセも預言者でして、アブラハムも神の言葉を語る人は預言者でありますけれども、このようにこの預言者の職っていうんですか、それはですねこの時から始まります。そしてここでダンからベールシバまでというのはですね、これ話しましたね、確か四世紀の時にですね、一番この北のところのダン、そして南のところのベールシバ、つまりイスラエル全体のことを表しているんですね。サムエルがそのような存在になりました。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。主がサムエルに現れてくださったんですけども、これは主の言葉によって現れたんです。言葉を神様から聞くということによって私たちは神様との交わりを持つことができます。私たちが神様を知っていくときに必要なのは神様の言葉なんです。神様の声なんです。どれだけ神様の内なる声を私たちが聞いていくかによって私たちが神様との関係をしっかりと持っていくことができるわけなんです。なら牧師先生が言ったことをじゃあ守っていこうとかですね、何かこの規則的にこの物事を行っていくのであればですね、それは交わりではないんですね。また例えばですね、感情的になってですね、なんか雰囲気が良くなったとか気持ちが良くなったとか、まあ、そういうこともですね、この交わりではありません。そうではなくて、この霊によって神様の言葉を聞いていくわけなんです。御霊の人は全てのことをわきまえるというふうに聖書に書いてありますですね。聖霊によって生まれて、そして聖霊に導かれている人はですね、神様の御心を知っていくことができて、神様が何を言われているかをですね、内なる声として、また聖書によって神の言葉、書かれた神の言葉がですね、聖霊様が思い起こさせてくださることによって私たちに知らせてくださいます。でそれによってですね、この主を、この見ていくことができる、主を感じていくことができる、主と交わっていくことができるわけなんです。ですから主がご自身をシロでサムエルに表されました。 そして4章に入っていくときに、このサムエルがもうすでに、この預言者として、この用いられていた時の話なんですけれども、この今サムエル初めてですね、神様の声を聞いた時の神様の言葉が実現する話になっていきます。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡ったところ、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人とこのイスラエルとの戦いです。このエベンエゼルっていうのが、このちょうどイスラエルのこっちが海岸だとすると、ここら辺にあったとしたら、アフェクっていうのはここら辺にあって、でシロっていうのはここら辺にあります、ですね、でこっちが海岸の方がペリシテ人 でこっちの方がイスラエル人なんですけども、このペリシテ人という言葉がすごくたくさん出てきますね。でこのペリシテ人なんですけども、この歴史書から分かるんですね。歴史書というかその文書からですね、分かるのが、彼らはですね、地中海の沿岸地域に住んでいた海洋民族です。ですからイスラエルのあそこの海岸地域だけではなくて、ヨーロッパの方とか北アフリカの方にもいたような人たちなんですね、その当時ですね。それで、この彼らはですね、そのイスラエル、当時そのイスラエルの人たちが住んでいた地域には全然なかった鉄を持っていたんです。鉄器ですね。青銅器時代とかいろいろ分かるんで、鉄器時代っていうのはずっと後に出てくるんですけども、このペリシテ人はそれを持っていたんです。で彼らは、イスラエルたちはまだ持っていなかったんです。でそれでペリシテ人というのは本当に強い民だったんですね。その武力において非常に強かったんですね。でですからこれからペリシテ人との戦いというのが、たくさん出てきます。まあ、有名なのが、まあ、ずっとこれ出てきてますけど、史記の時にも出てきて、あのサムソンが戦ったのはペリシテ人ですし、あとサウルも戦っていくのはペリシテ人ですし、そしてダビデがですね、覚えてますね、あのゴリアでですね、彼もペリシテ人ですね。そのペリシテ人と戦って陣を敷いたわけです。でペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地に撃たれた。ここで、やられてしまいました。4000人がですね、撃たれてしまいました。そこで民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おうとあります。三章の初めで主の言葉が稀にしかなかったとありました。で稀にしかなかったために今彼らはこのようなことを行っています。これ何かと言ったら、神様ご自身に力があるのではなくて、この神の箱に力があるというふうに思っていたわけなんです。これを言い換えたらどうなるでしょうかね。例えばカトリックの人であればですね、例えばこのキリストの像自体に力があるとかですね、この例えばあの 彼らはこの聖餐の時にこの持つこのパンとブドウですね、このパンというのも実際のキリストの肉っていうふうになってるんだというふうに信じて、それを取るわけですね。でもそれはあの私たちは信じてないんですけれども、そのようにしていく、それ自体に力があるですね。じゃあ私たちに当てはめたら、プロテスタントだったら何でしょうね。この聖書自体に力があるというふうに言い換えてもいいかもしれませんが、違いますよね。神様ご自身に力があって、神の言葉、私たちを生かす魂に語りかけられていくところの言葉に力があるのであって、それそのものに力があるわけではない。だから神の箱のところで主は現れてくださって、そこから語ってくださるという約束を与えられたんですけれども、神ご自身がそのように言われてるから、その神の箱というのは神聖であってですね、神の箱そのものに力があるわけじゃないですね。お守りのようにしてですね、 彼らはこの神の箱をですね取り扱ったわけなんです。でこれ私たちクリスチャンがですね陥りやすい過ちなんです。それは私たちが何かこのような活動をすれば神様から祝福されますよというこういう考えなんですね。で何かの活動をしていることが主ご自身よりも大事になっていっちゃうんです。プログラムって呼んでもいいかもしれません。でこれは例えば伝道というのは素晴らしいことで必要なことですけれども、これこそが一番だ唯一の方法なんだというですねあるものを持ってやってたとしたら、それはもうそこでですね、この間違ってるんですね。一番というのは主ご自身だけなんです。である人がですね、これは実はゴスペルを歌っている、まあ、賛美をしているですねある、まあ、日本の教会の中では有名な人なんですけど、その人が話してくれましたけども、歌詞の中にですね愛はすべてっていうふうに書いてあったのがあって、これはおかしいなって思ったんです。これ直した方がいいなって思って直したんでしょうかね、わかんないですけども、愛はすべてじゃないんですね。主がすべてなんですね。主は愛であります。神は愛ですけども、愛が全てではないんです。この違い分かりますか？ですね。このように私たちは何か神に関するものをですね、この何か一番にしていって、でそれによって私たちがこの祝福されるとか力を持つとか、そのように考えていく。でこれ何かって言ったら神様との先ほどから話したそのサムエルが聞いたその声がない、言葉がない。そういう時にこのようになってしまうわけなんです。それで神の箱を持ってこようと言いました。4節、そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの2人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。エリの息子もですね一緒に神の契約を持ってってしまいました。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいたとあります。これ虚しいですね。虚しい大歓声です。人々の間に熱気があっても、主がそこにはおられないっていうことがあるわけですね。これ宗教的に、彼らは盛り上がっているんですけれども、でも主はおられない。主の御霊に導かれているのではないんです。で私たちがクリスチャン生活をしている時にもですねこういうことがよく起こるんです。熱心ですねという言葉がよく使われますけれども、そこに主がおられない場合もあるんです。サルデスの教会に対してイエス様が言われました。あなた方は生きているとされているが実は死んでいる。御霊の働きがない、その生きているような活動は行っているけれども実は御霊の働きではないということがあるわけなんですね。でペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。ペリシテ人は異教徒ですから、このような、発言をしても不思議ではないわけですよね。神の箱が来たら神が陣営に来たというふうに受け止めてるわけです。逆に言うとですね、イスラエル人が他の異教徒の異教の考えとですね変わらない考えをしていたということですね。そして言った、ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった、ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。ちょっと考えてみてください。このエジプトを打った神々だと言ってますけれども、場所は今イスラエルの地ですよね。エジプトはかなり離れています。それだけではなくて、このエジプトを打った神々だと言ってますけれども、その出来事は400年ぐらい前です。もっと前かな、400年以上前です。その時に起こった出来事が今も語り継がれてるんです。だから出エジプト記を見ると、その全世界がですね、イスラエルだけじゃなくて他の者たちもですね、 私が主であることを知るであろうというふうに言っていました。神様がなんであの、ような災いを行われたかと言ったら、それはもうこの世に全世界にこの方こそが神であるということをですね、知らせるために、そのようなことを行ったんですね。それで今でも恐れていたわけなんです。でこれってすごく滑稽だなと思ったんですね。というのはペリシテ人の人たちは神がエジプトを打つことができるような大いなる力を持っておられる方であることを知っているのにもかかわらず、イスラエル人の人たちがですね、そのような認識をちゃんと持っていなかったんですね。でこれってですね、あのクリスチャンの間でも起こるんじゃないかなって思うんですね。世の中の人たちの方が神様の働きをある意味である分野において知っているという、でクリスチャンたちが教会の中での世界の中にずっといてしまうがために、その神様が世界でまたどのように働いておられるのかをですね、見失っているというケースがあるかもしれませんね。それが今ここで起こっています。それでさあペリシテ人を奮い立て、男らしく振る舞え、さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエル人は打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。本当にこのがっくりするようなですね、ことが起こっていますけれども、ここで、倒れるだけではなくて疫病も起こっているというですね、まあ、だからもう神様が共にいないんですよね。もう全然いない。そこで彼らが勝手に行ってしまったことが起こってしまったんですね。で次に残念な出来事が書かれています。神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスが死んだです、ね、ホフニとピネハスが死ぬということが実現しました。そしてそれだけではなくて、神の箱が奪われてしまいました。その日一人のベニヤミン人が、戦場から帰ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。これはですね、悲しみと嘆きを表すジェスチャーです。イスラエル人の人、ユダヤ人の人たちが行っていました。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。それは神の箱のことを気遣っていたからである。二人の息子のことではなくてですね、神の箱のことを気遣っていたんです。でこれは本当に当然のことです。神様がそこに現れてくださって、これをですねシェキナーと言いますけども、主が現れてくださるところですね。これシェキナーの栄光と言います。この至聖所のところで現れてくださって、そこはですね、燭台による灯火がないのに光っていました。なぜかと言ったら、神ご自身の光があったから、栄光の光があったからです。ケルビムの間から私は語ると言われました、主は。でそのこの契約の箱が今ない、神の御臨在、神の栄光、それが今なくなってしまった。また贖いもなくなってしまった、そのような状態だったわけですね。それでエリはこの次を行うわけです。その話を聞いて死んでしまいます。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣きかな叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこばわり、何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきてました。その男はエリに言った。私はするとエリは、状況はどうか我が子よと聞いた。この知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子息ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げた時、エリはその席から門の間そばにある仰向きに落ち、首を折って死んだ。年老いで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。とあってですね、神の箱が奪われたということを聞いて彼は死んでしまいました。で40年裁いたとあります。これ獅子としてもですね、まあ、彼は、まあ、存在していたというか、まあ、サムエルが一番最後の獅子でありますけども、このエリも数えていいんじゃないかなと思いますね。ショック死してしまいました。で彼だけではありません、死んだのは。次を見てください。ピネハスの妻も続けて死んでいきます。彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、 神の箱が奪われ、舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめて子を産んだ。ピネハスの妻ですか、今、エリが死にました。自分の舅が死んで、自分の夫も死にました。そして、神の箱が奪われました。その時に陣痛が起こりました。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちがしっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。当時はですね、この出産に伴って死ぬということは、珍しいことではなかったんです。ですからまあこのように死ぬということはあるんですけども、でも男の子が生まれたのにもかかわらず答えもしない、気にも留めない。なぜかというと次に書いてあります。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイカボデと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。イカボデというのは栄光が去ったということです。彼女は栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言った。このようにして神の箱がない今、栄光がイスラエルを去ったということです。ちょうど神の箱がないイスラエルは心臓がない人間のようなものです。まあ、血液がない人間と言ってもいいかもしれません。人間のような形をしていても人間としての機能を果たすことはありません。同じように神の臨在がないイスラエルっていうのは、もうイスラエルであとしての意義っていうのはなくなってしまうわけなんですね。抜け殻です。ハリボテでしかないわけなんです。で、しばらくこの神の箱がない状態が続きます。で運ばれていくのは、かなり経った後ですね。ダビデが、ダビデはエルサレムにですね、この自分のダビデの町にですね、契約の箱を持っていく時までですね、この契約の箱はなくなってしまいますけれども、ここからですね、私たちはですね、神様との霊的な交わりというのは、このサムエルが経験した、主を知っていく、神の声を聞いていく、お話しください、しもべは聞いておりますという、その中において行われていくんだということがよく分かったかと思います。そしてそれがあるからこその神の箱なんですね。神の臨在であり、そして神の栄光なんです。で、それを持っていけばいいってものではないんです。だから私たちが日々祈りによって、また御言葉の学びの中でですね、どれだけ、またその実際にそういう時間を設けてればいいというものでも全然ないわけなんですね。私は今日は1時間祈りましたということでは全然ないわけなんです。そうではなくてですね、本当にこの人格的なところで、この内なる声としてですね、そして自分を形作っていく、その本当にこの目に見えない方なんですけれども、この隣に恋人がいるようにですね、この語り合っていく、そしてその話を聞いていく、神の話を聞いていく、でこのような関係をどれだけ持っているかによってですね、私たちが本当の意味での神の箱を持っていることになるわけなんです。で、神の箱があ、それは大事なんです。その主が共におられるですね。で、その関係によって初めて成り立っていくので、でもしその関係を取り除いてしまったら、主の声が稀にしかない状態になって、私たちはテクニック、その周りのことにを動かしていくことによって何らかの働きをしていこうという過ちを犯してしまいます。それがイスラエルだったわけですね。で、これが獅子時代だったんですね。獅子の時代だったんです。ミカの家の時にもそう同じでしたね。結局その偶像があってですね、そのあった偶像をですね、持っていくか持っていかないかっていう話で、この争っていたわけですよね。全く同じことなんです。で、そこからどのようにイスラエルの人たちが信仰が復興してですね、この霊的にこの立て直されていくかということを次回学ぶことになります。私たちが今日学ぶのは、この主を聞いてくださいという、私は聞いておりますという言葉ですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に私たちどのような活動をしていても、例えば私みたいにこの聖書の学びを準備していつも聖書のことを話しているものであっても、この自己目的化というか、この活動をすることによって何かあなたとの関係を持っているというふうに錯覚してしまうことです。主よ、そういうことが ありませんようにどうか助けてください。私の魂は生ける神を下へあえいでいる。鹿が水をこの求めて乾いているようにそのようにあえいでいると、あなたはこのダビデを通して言われました。私たちも同じです。本当に私たちの魂が生けるあなたを求めてあえいでいます。どうか奥にまで触れてくださって、そこで私たちに深く深く語ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。